はい、おはようございます。井上です。2024年8月9日今日は金曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日出勤したら明日からお盆休みというね方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、毎日ね暑い中、いかがお過ごしでしょうかというところで、夏休みもね中盤に突入している中なんですね。学生さんとかなんですね。今日はですね、生成 AI を使ってコピペ、夏休み宿題使用禁止、一部の中高読解力や考える力が養われないっていうね、山陰中央日報のね記事ですね、ヤフーに載ったやつ、それについてちょっとねお話をしていこうかなというふうに思います。まずは番組のフォローをねぜひお願いいたします。番組のフォローをぜひお願いしますというところで、AI 生成 AI を使ってコピペがね、夏休みの宿題使用禁止、一部の中高読解力や考える力が養われないという記事なんですけど、ちょっとね記事の冒頭ね読みますね。学校の夏休みが始まり、教員が宿題で生成 AI を使ったコピペ対策に頭を悩ませている。読書感想文などの課題が簡単にできるため、読解力や考える力が養われないと学校によっては注意を呼びかける。活動を通じた学びが得られず、自分のためにはなりません。情報科学高校は夏休みの課題として実施する読書感想文の案内の中に注意事項として生成 AI を使用しないように呼びかける文言を入れた。昨年の文部省が出したガイドラインから引用したというところで、あともう一句ありますね、ごめんなさい。生成 AI は、読書感想文のほか英文の和訳や英訳も即座にできる。で先生は教義の情報が混ざる例があるとし、生成 AI の回答を真実として受け止める懸念がある。生活の中で絶対使ってはいけないとまだ言わないが、少なくとも学校の課題にはふさわしくないというところで、確かにおっしゃる通りじゃんっていう人が大勢なのかなっていう気はするんですけれども、とはいえですね、もう生成 AI がね、すごい進化をしているわけじゃないですか。だから、なんていうかな、パラダイムシフトが起こっているわけですよね。だから従来のような暗記型詰め込み型の学習にはもう向かなくなってきて、そう覚える必要がなくなってきてと。で、逆に読書感想文とかだって、もう今までのね、流れじゃないわけじゃないですか。だからもうこれは生成 AI を使うことを前提とした課題を作りゃいいんじゃんと思うんですよ。で、この先、間違いなく生成 AI っていうのは仕事の局面とか生活の局面で使う局面ってめちゃめちゃ増えてくると思うんですね。なぜかって言ったら、人がすごく少なくなってくるわけじゃないですか。生産年齢人口が減ってきて少子高齢化が進んでいくという中で、極力効率よく仕事を進めていくっていう中でいくと、今の、その仕組みの中でやっていくこと、人間様の負担がめちゃめちゃ大きくなってしまうわけですよね。一人当たりの、だって数が減るんだから。そうなった時に生成 AI を使って効率化を図るということは普通に行われることだと思います。で、今でも私とかもよく使います、この生成 AI とかね。で、実際問題として、この音声今ね収録してますよね。この音声収録しているのを同時進行で文字起こしをしています。で、その文字起こしの原稿っていうのは本当に喋ったのがそのまま文字になってるだけなので、当然ね、生の書き出しになってますから、それを今度は生成 AI を使って文章整えてノートで出しているっていうこともやっているんですね。そうすることによって記事はめちゃめちゃ作るの効率化できるというところはあります。だから例えば使うなではなくて、生成 AI を使った前提となる、使うことを前提とした課題を作る。例えば生成 AI ってただ単純に質問投げて答えを出してっていうだけじゃないわけですよね。要はその対話、 AI との対話を通じていって物事を作り上げていくっていうことが基本的にはできるわけなんですよ。で、同じ生成 AI に物事をかけた時でも仕上がり具合って全然違うんですよね。だから例えば生成 AI に丸投げしてね、でコピペで出すっていうのは、それはやっぱり意味がないと思うんだけれども、むしろ生成 AI と共同してより精度の高い仕上がりのいいものを作ってくる、そういう観点で作ってったらいいんじゃないかなって、宿題とか出してったらいいんじゃないかなと思うんです。で、実際その中での気づきとかっていうことがあれば、それをアウトプットさせてみんなの前で発表させるみたいな、そういった方がいいんじゃねっていうふうに思うんですね。で、生成 AI ってこれね、本当に仕事、部下をお持ちの方だったらわかると思うんですけれども、部下に指示出すのと全く一緒なんですよ。で、仕事を部下に依頼をするときに、すごく細かく丁寧に要件を伝えて、いろいろね、 事前にちゃんと伝えた上で部下にお願いすると、まあまあよほどポンコツな部下じゃない限りは、まあ、それなりの精度のものが上がってくるわけじゃないですか。一方すごく曖昧な表現で指示を出したら曖昧なものしか当然返ってこないんですよね。それと一緒なんですよ。だからむしろ生成 AI をうまく使うことによって相手に対していかにうまく指示出しができるかっていうトレーニングにもなるわけなんですよね。うん、でもう基本的に今後は暗記すること自体がもう無意味になってくるわけですよ。だからむしろその暗記に使ってた脳の領域っていうのを考えたりとかアイデアを出したりとかするっていうことに使った方がいいわけなんですね。でしかも生成 AI とかをうまく使っていってやり取りをしていると、まあ人とのコミュニケーションしないと大して変わらない状況になるわけですよ。で要は相手はもうどんだけ壁打ちに使ったって絶対文句も言わないし、パワハラにもならないわけじゃないですか。だからそのやり取りをしていく中でアイデアが拡散していっていろいろ湧いてくるってことも当然あり得るので、まあ、そういった活用法を前提とした宿題を出した方がいいんじゃないかなと。ただむしろね、その学校の先生とかその教育側とか今の現体制側からすると、要は生成 AI の登場によってですね、今までの要は学歴ヒエラルキーといいますか、まあ何ていうかな、高学歴、一生懸命勉強していい大学に入っていい仕事に就いた人たちのヒエラルキーを破壊するわけですよね。だってその人たちって、じゃあぶっちゃけ話しますけれども、ただ単純に記憶力が良かっただけでしょっていう話なんですよね。うん、クイズ王なわけじゃないですか、よく言うんですけど。だけどそうじゃなくて、もうそんなことよりもむしろこういったツールをうまく使っていくことによって、その覚えるのが得意とか不得意とか絶対あるじゃないですか。そういった差を埋められる。だからむしろこういったものをバカなうまく使っていって、より高度なアウトプットを出せる人材の方が今後絶対有益じゃないですか。だからむしろこう使うなっていうんじゃなくて、むしろ積極的に使えというような宿題立て付けにした方がいいんじゃないかなと思います。だから多分全国ね、の教員の方とかの中で多分調査したら、そういうやり方やってらっしゃる方も絶対いらっしゃると思いますよ。そういうイケてる先生もね。だけど多くの場合はもうその考える力とかね、うん、読解力にとか、もうそもそも今のカリキュラムだって読解力ないじゃんみたいな話じゃないですか、ぶっちゃけた話ね。うん、だってね、読めない、みんな字読まねえしみたいなところあるわけじゃないですか。だから読解力なんて今のそのカリキュラムでつかないんですよ、そもそもね。だからむしろそのじゃあどうやったら指示を出していったら生成 AI に物事が伝わるかとか、そういうふうなトレーニングの機会になるわけですよね。だからそういった使い方っていうのをむしろやっていった方がいいと思う。だから逆に言うと、国語なのか何の授業なのか分かんないけど、その相手とのコミュニケーションを取るというところで生成 AI を使ったそのシミュレーションというか、そういうロールプレイングみたいなことを、ロールプレイみたいなことをやってったらいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だからそれで生成 AI とこう議論を重ねていって、ディスカッションをしていって、でそれでみんなに発表するとかね、いうふうな宿題にしたらすごく有意義だと思うし、その宿題のやっているプロセスっていうものがその先々のいろんなことに役立つんじゃないかなっていうふうに思います。だからこうやってね、もう頭ごなしに使うなっていうのはちょっとどうかなと。でもちろんその生成 AI が出力するものに関してね、間違いも当然ありますよ。間違いなのにドヤ顔ぐらいな感じで自信満々に返してくることがあると思うんですけど、だからむしろ生成 AI で作ったものは完璧じゃないよと、間違えることもあるんだよってことを学ばして、じゃあそれを裏付けを取るっていうところまでセットで課題にしたら別にそれでよくねって話なんですよね。うん、だからむしろ今後はそういった教育の方が絶対好まれるわけなんですよ。だから自分で読んでなんとなく感想を書いてって終わりじゃ意味ないわけですよね。だむしろこういった生成 AI とかをフル活用していくことによって、じゃあ課題に対してレポート書きましたと、生成 AI を使ってね、じゃあそれに対してただ単純にコピペじゃなくて、じゃあそこに対して真実性を確かめる上にこんなアクションをしましたとかっていうプロセスを提出させたらいいんですよ。で例えば Google で調べました、検索調べました、こうやったんで当たってましたと、でこれ根拠は裏付けがないのでここの部分は修正しましたとか、そういった方がすごく大事だと思うんですよね。だから先生自体が生成 AI 自体ね、もう触れてない、むしろ生徒の方が詳しいんじゃねえかっていう状況でもあると思うので、まあそういったところでね、こういうところはもう積極的に使っていくっていう風の方がいいと思います。あと余談ですけれども、今高校かなんかの家庭科で金融教育とかってやってるみたいじゃないですか。やってるんですよね、お金の教育とかね。で教えてる先生が金融商品買ったことないとか投資してない人だったらもう意味ないわけですよね。 うん、だからそういうのもね変えた方がいいですよね。だからむしろそのなんていうかな、学校とかでその投資じゃないけれども例えば株を買ってとかそういうシミュレーションロールプレイみたいなのをやってたらいいんじゃないかなと思うんですよね。それだって学校で行ったらある程度人数いるんだから、その人数とかでその疑似的にね、なんか株価シミュレーションとかで株価とか設定していったら、みんなが買ったら当然値段はね、買おうとしたら上がるしみたいなことが体現できるわけじゃないですか。だからそういうふうにやってた方がすげえ生きた教育になるんじゃないかなというふうに思います。だからもう無駄ましながらの教科書通りにやっていくっていうのはもう今は必要ないよねと個人的には思います。だからこれ生成 AI を登場したことをきっかけにですね、むしろそれを排除するんじゃなくてより深く活用していくっていう形で、むしろ AI 使えた方がこの先いろんな潰しが効くじゃないですか。いろんなことできるっていうのがあるので、まあ、そんな形にしていくべきなんじゃないかなというふうに私は思います。なので、まあ、どちらかというとね、私今年齢では50代前半ですけれども、我々同世代でいくと多分、私みたいな考え方って多分少数だと思うんですよ。いやいや、しっかり勉強して考え方がっていう、このなんか学校の先生が言いそうなことが多分支配的だと思うんですけど、おそらくでも30代ぐらいになってくると多分考え方かなり違うと思うんで、もうこういうのは積極的に使うっていう方向で行った方がいいかなというふうに思います。あと会社とかでも、こう報告書とか書くんだったらもうこれ絶対使った方がいいじゃないですか。だって効率よく終わんだもん。で、それで残業とか減るんだったら会社にとってプラスですよねっていうところですよ。もちろんその、セキュリティの問題とかがあるので、何でもかんでも使えばいいってもんじゃないですけど、学校の会社の場合はね。だからそれでガイドライン作ってうまく活用して生産性を高めるってことにも使えるんじゃないかなと。だからむしろ今生成 AI 使用に関して、なんかネガティブな発想を持っている人たちは悔い改めないと、まあダメですよというところですね。で、むしろそういう人が多ければ多いほど、こういうのを柔軟に取り入れている人が多分勝者になっていくので、まあぜひ積極的にね、活用していただきたいというふうに思います。というところで今日はですね、生成 AI を使ってコピペ、夏休み宿題使用禁止、一部の中高で読解力が考える力が養われないというね、参院中央日報の記事が載ってましたので、それについてお話をさせていただきました。これは多分皆さんね、意見あろうと思いますし、先生、教員の方とも聞いてたりとかしたらね、ご意見あろうかと思いますので、ぜひね、その意見があったらコメントいただけるとありがたいですというところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。